西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんをお迎えしてお届けしています。笠井先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
始まりましたね、特別展示、街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財、京都資料館もお出かけになってくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、ね、今日はしかも宿駅生瀬の、そのあたりのところのいろんな古文書とかをね、ちゃんと残してらっしゃるという上京寺の宝物という、タイトルでお届けするんですけれども、たくさん宝物が残ってるんですね、こちらには。
そうですね、特に指定文化財という文化財の中でも、法律とかあと条例で、きちんと受け継いでいきましょうって決めて守っている文化財をたくさん持っているということで、西宮市の中では、文化財の注目スポットが上京寺ということになります。
なるほど、はい、さて、この上京寺さんなんですが、場所をちょっと教えていただけますか。
はい、上京寺は生瀬の町の中にありまして、行き方としては、JR 生瀬駅で降りていただいて、そこから、東の方に、ずっと進んでいくと、生瀬の町並みがあるんですけれども、その町並みの、東の隅のあたりにですね、上京寺に行く道がありまして、だいたい歩いてですね、10分ぐらい歩けば、上京寺に着くと思うんですけれども、そちらにあります、上京寺ですね、
昔もだから、要するにその上京寺さんを中心に町が開けていたということですから、今の町の姿と当時の村の姿って大体重なったりするようなことになるんですね。
そうですね、第1週目第1話でご紹介した、江戸時代の絵図にも上京寺が描かれているんですが、それは今と同じ位置に描かれています。で、生瀬の中心は有馬街道という、街道道なんですけれども、その有馬街道から、東の端のあたりで、南にそれる曲がる道があるんですね。そこが上京寺に続く道で、そちらの道を曲がってていくと上京寺さんがあるという感じですね。
我々が伺っていろんなものを見せてもらうということは可能なんですか今。
そうですね、上京寺さん のご本尊に拝観するのはお寺の方にお伝えすれば見せていただけると思います。で、ただ上京寺の宝物庫があるんですけれども、そちらに収められている、これまで紹介している上京寺文書とか、そういったものについてはいつでも行って見られるというものではありませんので、事前にお問い合わせされる方がいいかと思います。
そうですね、今回は京都資料館で見せていただけますので、そういう機会を ね、捉えてご覧いただきたいなと思うんですけれども、じゃあ散策したりちょっとその雰囲気を伺うということで上京寺さんに行くことはできると。
そうですね、お寺さんには伺って参詣させてもらうってことはできます。
なるほど、よくわかりました。ここにいっぱいその宝物があるということなんですが、どんなものがあるのかななんてことをちょっとまたいろいろお話も伺いたいなと思うんですけれども、その西宮市のいわゆる古文書だったり、その大切なもの、古くから伝わるものっていうのは、いろんなところに収められている というかお持ちでいらっしゃるんですよね。もちろん京都資料館さんもそうですし。
そうですね、はい、あの西宮市内に特に重要って伝えた指定文化財ですとか、あとは国の登録文化財というのがあるんですけれども、うん、全体で157件あります。
結構ありますね。
そうですね、はい、内訳を言うと国の指定文化財が62件、うん、国の登録文化財が17件、県の指定の文化財が23件、
はい、
市指定の文化財が55件ありまして、はい、それが西宮市内に今点在しているということになります。
どういったところにあるんですかこれ。
はい、文化財が集中している場所がありまして、はい、それが、持っているところですね。文化財を持っているところで、うん、一番多くの文化財を持っていらっしゃるのが辰馬考古資料館という資料館で、高露園駅の近く松下町にあるんですけれども、こちらが30件の指定文化財を持っています。
はい、
でこの考古資料館っていうのは白鷹の辰馬さんの家系の方が、集められた銅鐸とかそういった考古的な資料をたくさん持ってらっしゃって、でその個人のコレクションが、指定文化財になっているということですね。
はい、
で同じように2番目に多いのが黒川古文化研究所の19件で、こちらもコレクションになります、うん、収集物ですね。はい、で3番目に多くの文化財を持っているのが上京寺。
あ、そうなんですか。
はい、でこちらに10件の指定文化財が集まっています。
はい、
でこちらはその個人が集めたものではなくって、うん、その地域に根ざした地域の歴史を伝える文化財が10件指定されていますので、
はい、
他の2件これまで紹介した1番2番とはちょっと性格が違うんですね。
はい、
でこういった、地域の歴史に根ざした文化財指定文化財を持っている場所としては上京寺が西宮で1番ということになるかと思います。
なるほど。
で2番目が西宮神社って言えるかなと思っていて、こちらにも9件の指定文化財があります。
はい、なるほどね。はい、いやでも本当にその10件のその当時を知るね、その道しるべとなるものがちゃんと残されているっていうのはね、はい、素晴らしいことですよね。
そうですね。しかもその内容も結構バラエティに富んでいまして、
はい、
これまで紹介してきた上京寺文書っていうのは、古文書ですね。はい、美術工芸品という枠に収まるんですけれども、古文書であったり、代表的な、文化財としてはもちろんご本尊かなと思うんですけれども、
はい、
本堂に安置されているご本尊、阿弥陀三尊像なんですけれども、こちらは国の指定文化財になっています。で非常に立派なもので拝観させていただくととてもありがたい気持ちになるんですけれども、中央にいらっしゃる阿弥陀如来は、だいたい3メートルぐらい高さがある大きなお像でして。
本当に大きいですね。
はい、もう、ちょっと拝観させてもらうと圧巻されるんですけれども、はい、で両脇に菩薩像が立っておりまして、この3体で、一体のご本尊として、安置されています。
はい、
でこの、文化財の名称としては木造阿弥陀如来および両脇地蔵というんですけれども、こちらの仏像が作られたのが鎌倉時代の前半期というふうに推定されています。
そうなんですか。はい、そもそも上京寺っていつ頃どなたが開かれたお寺なんですか。
はい、この仏像が作られた鎌倉時代に、開かれたお寺で、開山は、浄土宗青山派の開祖でもあります聖空聖人、証拠の証に空と書いて証空というんですけれども、
はい、
証空証人が開いたというふうに伝わっています。
もともとこの辺りの方でらしたんですか。
証空証人は京都、京の出身なんですけれども、ご実家がですね、貴族の家なんですね。ただあまり位が高いというわけではなくって、一般の貴族の家に生まれたんですけれども、
はい、
その一門にですね、源の道 道近という人物がいまして、こちらがですね、まあ、なんか位の高い貴族でありまして、
はい、
最終的に内大臣という、まあ、右大臣とか左大臣の下につく、
うん、
ランクまで上がっていく貴族なんですけれども、そういった人がいて、で聖空上人になる、まあ、同時ですね、
うん、
若い頃の聖空上人は、まあ、非常に能力がある見込まれる人物だったということで、
はい、
この道近の有志養子になったんですね。これがまあ9歳だったんですけれども、
はい、
これになるとまあ出世コースは歩み始めるのかなと思うんですけれども、14歳の時に出家すると言い出しまして、貴族の道をエリートの道を捨てて出家すると、
は
あ、はい、おっしゃって、当時ですね浄土宗の教えを説いていた法然、浄土宗の開祖法然に、はい、弟子入りするということになります。
そうなんですか、
はい、直接の弟子ですね。もう法然から直接、はい、教えを授かったお弟子さん。
それはすごいことですよね。
そうですね、非常に、浄土宗の中ではなんていうか
偉いというか皇帝ですね、高いくらいのお坊様でいらっしゃるんですよね、
まあ、一番弟子と言ってもいいぐらいの、
は
い、
まあ、そうなんです
か、お坊さんだったんですけれども、
はい、
浄土宗の教えを、まあ、受けるとともに、うん、他の宗派ですね、比叡山の方に行ったりとか奈良の、お寺に行ったりとかして、そういった宗派の学問も収めた、まあ、学祖でもありました。はい、まあ立派な大学教授みたいな感じですかね
そうですね、あらゆる宗派にお詳しいというか、
そうですね、博学なお坊さんということで、とても、今も有名なお坊さんが開いたお寺ということになります。
は
い、
そうなんですか。はい、
でこのお坊さんが、暦仁元年1238年のことなんですけれども、62歳になった時に、有馬温泉に行こうと、はい、ということで、弟子の、実心坊蓮生という人物、この人がですね、まあ、ちょっと変わってまして、宇都宮、頼綱という人物なんですけれども、もともとは武士だったんですよ、はい、で武士だったんですけれども、まあいろいろありまして、お坊さん出家されて、聖空上人のお弟子さんになられたという人物なんですけれども、
うん、
この人を共に連れて有馬温泉に行くっていうことがあったんですが、はい、ここからは浄教寺に伝わる、うん、浄教寺の演技ですね、江戸時代に浄教寺が、自分のお寺の由来は由緒はこういうものですよっていうのをまとめた文書があるんですけれども、そこから紹介することなんですが、
はい、
この蓮生を連れて聖空上人が、有馬温泉に向かう途中にちょっと休憩しようということで、はい、森の中で休憩したんですね、
うん、
でまあ、ちょっと瞑想している時にですね、いきなりある老人が現れて、なんか諸君に何をしているのと尋ねたというようなことがあったそうです。
はい、
で諸君は、まあ、浄土を思って、まあ、瞑想していると伝えたんですけれども、その老人は、いや、あなたが遠くを思って浄土を思っているところだけれども、実はこの足元に、霊場があるんですよとお伝えになって、でここにお堂を建てなさいと言ってパッと消えたと、でハッと気づいた、あ、これは夢だったんだというのがあったっていうのがあって、まあ、それが、まあ、最初この地にお堂を建てるきっかけとなった出来事っていうふうにされています。
その夢に出てこられた方はどなただったんでしょうね。
そうですね、何かの化身だったと、仏様の化身だったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
でハッと目が覚めた時に、
うん、
ワッと襲われたんですよ次の出来事が起こって、いきなり 4,5 人の野武士が現れて、
それはリアルに現れたんですか、
それは、まあ、
妄想ではなく、
妄想ではない、夢から覚めた時に現れたというので、
はい、
で聖空の衣を剥ぎ取ろうとした、はい、ということなんですけれども、その時に聖空はその信氏に対して、うん、なぜそういうことをするのかと言うんですね、うん、そしたらその襲ってきた方が、生きるためにやってるんだというので、
うん、
聖空は生きるためにそういうことをするのは道理に合わないでしょうと、で、はい、橋をかけてそういった それをそこを通る旅人を助けなさいと。でその旅人を助けて、うん、志として、まあ、あのお金をもらってそれで生活しなさいっていうふうに、うん、まあ、道を解かれたという出来事がありまして、
あ、じゃあ彼らが橋を架けてその通行料として旅人から、まあ、
そうですね、
もらうようになったと、
はい、とてもあの街道の幼少としてのナマゼらしいストーリーだと思うんですけれども、
そうですよね、う
ん、はい、で、そういう風にしなさいと言って有馬温泉に行くんですね、うん、
当時はもう有馬温泉は本当にあの人気のスポットだったみたいですね、はい、
そうですね、
でたくさんの方が本当にあの有馬に行くためにということでここを通られたという、はい、
そうすると、ね、まあ、ナマゼを通ることにもなるのでそこの交通量を通ることで生活していけるっていうことにもなると思うんですけれども、うん、まあ、そういったあの伝承があるんですね、
はい、
でその、まあ、橋を架けてそこに、うん、だんだん発展する集落を築いたっていうのがナマゼの町の、まあ、成り立ちの部分でもあり、そこで、夢を見た昇空上人がその後も、まあ、有馬の温泉に入っている時もいろんな不思議なことが起こって、はい、これはもうお堂建てないといけないということで、はい、京都に帰られた後にナマゼの地にお堂を建てるためにまたいらっしゃったりするんですね。そうやって建てられていったのが、まあ、上京寺の開祖成り立ちというふうに伝えられています。
なるほど、だからこの橋という名前がこのお寺に入っているというか付けられているってことになるわけですかね、
はい、これまであの上京寺の漢字は説明してこなかったんですけれども、
はい、
城下の城、清い城に、はい、橋の寺と書いて上京寺と言います、
うん、はいはい、
この橋には、まあ、こういった怪奇の伝承が関わってくるということなのかなと思います。
はあ、いやいやすごいですね。これ
上京寺にはこの昇空上人の、うん、生涯とか事跡を描いた禅寝上人伝絵というのが伝わっていて、これはもともと浄土宗青山派の、本山光明寺で作られたものを後に、室町時代に移したものなんですけれども、こちらが、兵庫県の指定の文化財になっています。これがあの上京寺の開山昇空上人に関わる指定文化財の一つですね、
はい、その他にもいろいろと大切なものが残されているということなんですが、
そうですね、今伝えたのはその伝わってきた言い伝えの伝承の部分なんですけれども、
はい、
上京寺の創建を、伝えるものもきちんと残ってまして、
はい、
その一つが、西宮市指定の文化財である上京寺古画という文化財、古画っていうのは古い瓦で古画ですね、
はい、
これがあの、まあ、完全な形になっているものは残っていないんですけれども、
はい、
屋根の瓦で軒丸瓦と軒平瓦っていう種類があるんですけれども、
うん、
その軒丸瓦、丸い瓦には上京寺という文字が、名文として、まあ、浮き出るように、
はい、
飾られています、うん、でこれ上京寺の瓦だなっていうのが分かるのと、軒平瓦っていうのが、まあ、平たい、半円のような形をした瓦があるんですけれども、
うん、
こう描いたような瓦ですね、
うん、
そちらにも文字が書いてあって読むと任治上京寺2年というふうに書いてあります。
へえ、
これがとても大切で、
はい、
任治2年っていうのは年号なんですね、
はい
はい、で何年かというと1241年ですので、
うん、
昇空上人が有馬温泉に行った1238年から、まあ、3年後の年号
です。はあ、これがちょうどうまく合うんですね。
そうですね、あの、はい、お堂、昇空上人が建てたお堂に使われていたというふうに推測されていまして、うん、この伝承とものがぴったり合ってくると、
うん、はあ、なるほどね。
なんかミステリーみたいですけども、
そうなんですか。
でさらにあの、はい、銅鐘という鐘ですね、
はい、
上京寺の鐘が、国の指定の文化財になっているんですけれども、この鐘にも名文がありまして、うん、そこにはあの願主、この鐘の鋳造をする発願をしたのは昇空上人ですよっていうことと、
はい、
この鐘が作られたのが、寛元2年1244年ですよっていうことが書かれています、うん、
じゃあちょうど時代もぴったり合いますよね。
そうですね、お堂が建てられて、はい、釣り鐘を吊るすための、鐘楼とかが建てられた。でこういった、お寺の整備がされたのが1240年代前半ぐらいになるんじゃないかっていうのの証拠、裏付けにもなっているんですね。
なるほど、はい、この鐘は今も見せていただくことができるんですか？
この鐘は、はい、宝物庫の中に収められていまして、うん、
はい、
それはおそらく事前にご連絡入れないと難しいかなと思いますね、うん、で、はい、レプリカ複製が今鐘楼として使われていて、そちらは、はい、本堂の前に鐘楼がありますので、うん、見ることができます、まあ、本物そっくりに作られていますので、うんうん、雰囲気は伝わると思います、
はいはい、でその瓦ですよね、はい、これが今回その特別展示で
拝
見することができるんですってね。
はい、はい、鐘はさすがに大きくてちょっと
運ぶのも大変ですからね、
お借りできなかったんですけれども、はい、古画についてはお借りして展示をしております。
っていうのはこれは本物を、
そうですね、本物を持ってきてます。鎌倉時代のお堂の瓦と思って見ていただけると嬉しいなと思います。
でもやはりこういったもので残っているというのはやっぱりなんかその歴史を超えていろんなことを語ってくれるし、そういうものを残しておくっていうこと、また残ってるってことすごいことですよね。
そうですね、上京寺は鎌倉時代っていう古い時代の文化財をたくさんお持ちでして、残念ながらですね、火災が起こってしまった、中世に火災に遭われていたようで、
うん、
上京寺は、後嵯峨天皇 の、 直眼のお寺ということになっているんですけれども、その時に上京寺のお寺にこの領地を与えますっていう証拠の文書とかを下されているんですが、そういったものは焼けてしまったようなんですね、でも瓦とか、鐘とか、あとは石造物なんかは火災にあっても残るものですので、そういったものは今に残されています。
はあ、
ただ鐘にはちょっとエピソードがありまして、
はい、
実は一時期所在が分からなくなった時代があるようで、ずっと昔の話なんですけれども、上京寺も、荒木村重の関係で戦火に遭いまして、ちょうど播磨と京をつなぐ口にあたるということで、軍事的にも重要なところで、まあ、軍隊も行き来したと思うんですけれども、おそらくそういうものに巻き込まれてしまって、で火災に遭ってしまった。でそういったごたごたの中で鐘がどっかに行ってしまったってことになってたんですよ、
はい、
でも江戸時代の元禄7年1684年に南禅寺でどうも上京寺の鐘があるということが見つかりまして、
そっちまで持っていかれてたわけですか？誰、
そうですね、
誰かに
何こう戦乱に巻き込まれてうやむやになったままそこに流れ着いたということで、はい、うん、南禅寺から鐘が戻ってきたというエピソードがありまして、うん、
はい、
これは摂津名所杖っていう江戸時代の、まあ、旅行ガイドのような知識があるんですけれども、そこにも荒木村重の時に何者かに持っていかれたものが帰ってきたんだっていうのが残るぐらい有名なエピソードで、はい、有名な鐘ということになっています。
そうなんですか、すごいドラマティックですよね
そうですね、
その他この上京寺さんではどんなものを見せていただけるんでしょうか？
はい、上京寺に伺った時に、まあ、自由にというか見学、すぐ見学することができるものとして、石造物があります、
はいはい、
本堂の前にお庭があるんですけれども、そちらにいくつか石造物がありまして、これは古いもので鎌倉時代室町時代に作られたものなんですけれども、西宮市の指定文化財にもなっているものです。
はい、
はい、五輪塔っていう、まあ、石像の塔が、まあ、4基、
うん、
あと石像の炉盤というのがあるんですけれども、この炉盤というのはお堂の屋根に、屋根の頂点に飾りがつけられることがあるんですけれども、その飾りの台になったものなんですが、うん、そういうものが残っています。でこういったものについてはそこを訪れたら見ることができるものですので、
うん、
まあ、ぜひですね上京寺に足を運んでいただければいいなというふうに思います。
はい、 さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは笠井先生、お願いします。
鎌倉時代に浄教寺を開いた僧侶は誰でしょう。
はい、これが今日の問題です。もう何度もお名前が出てきましたからね、お分かりいただけてると思いますけれども、ね、さあこれで3つのクイズが出揃いましたので、3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は浄教寺の宝物と題して、いろいろと今に残っているものをご紹介いただいたんですけれども、その中の古が古い瓦ですよね。これは今回の特別展示で拝見することができるということで、
はい、ね、あと古がと、あと道章に書かれた名文、これ、はい、とても歴史を、浄教寺の歴史を語る上で重要なんですけれども、その拓本は展示することができましたので、
はい、本物はちょっと大きすぎるす、ね、ということですけどね。なるほど。というわけで、ぜひその街道と生きる宿駅ナマゼの歴史と文化財、この特別展示ぜひご覧いただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、本当に見物もいろいろとあると思うんですが、見どころ、今日のこの浄教寺さんのものも含めて、これは絶対に見逃さないでというポイントはありますか、笠井先生。
そうですね、やっぱりナマゼの町を支えた街道に関する古文書ですとか、はい、聖徳に出された考察なんかを見ていただいて、ナマゼが街道とともにどういうふうに生きたかというのを見ていただきたいなと思っています。
はい、来週は生放送でございます。4週目 でもちろんね、いろんな質問も皆さんからお寄せいただこうと思いますので、その街道と生きる今のナマゼの人ももちろんそうですけれども、かつてどんな生活がそこにあったかみたいなことも含めていろいろお話を伺いたいですし、また皆さんからの質問もお受けしたいと思いますので、先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
7月は街道と生きる宿駅ナマゼの歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生をお迎えしてお届けしています。というわけで来週は生放送でございます。クイズの答えと同時にご質問もぜひぜひお寄せください。お待ちしています。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。